詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。いつも詩吟チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる、詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。ちょっとなんかいつもの冒頭のセリフはなんか若干間違ったような気がしなくもないんですけれども、今週も頑張っていきたいと思います。そうですね、先週はちょっとさすがに無茶を若干しすぎた感はなくはないんですけれど、そう、冒頭に、プレミアムの、詩吟のプレミアムプランですね、お話ししましたし、あとそう、これは真っ先にお伝えしたかったんですけれども、先週の金曜日の話の、後半、あとは土曜日に特別配信でですね、詩吟パスというものを、ご説明、ご紹介しました。新たに始めたんですけれども、これはシンプルに言うとですね、月2000円のチケットで、この2000円をですね、本当に私の活動を応援していただくための、まあ、デジタル上で残るチケットという形になるんですけれども、それのナンバー1番を土曜日の夜10時半に、ドキドキしながら販売しまして、10分ぐらいでですね、購入いただきました。幸子さんですね、本当にありがとうございます。いつもコメントもたくさんくださって、大変励みになっているんですけれども、この詩吟パスまでですね、購入していただけるとは思っていなくて、本当に嬉しいなと改めて思いました。こういう形で、そのままそれに対するお返しとしてはですね、ささやかながらですが、リクエストしていただいた漢詩とか俳句和歌どれか一つを、僕はちゃんとしっかりと吟じて、何らかの参考にしていただくというふうに考えているんですけれども、これも後ほどですね、させていただきます。こういう形でこの詩吟パスは、毎週土曜日の夜10時半に、新しいものをどんどん発行していきまして、次はナンバー02番ですね。これ購入していただいたら、それがチケミーというサイトのそのアカウントに、残りまして、私の方にもちゃんと残るんですけれども。この詩吟パスの配信については、その前回の特別配信をですね、ぜひ聞いていただきたくんですけれども、とりあえずですね、ほんとナンバー01番の詩吟パス、購入していただいて、幸子さん本当にありがとうございました。ということで、先週いろいろ活動して、睡眠時間も5時間、4時間、3時間いってない、3時間はギリ切ってないかなぐらいなんですけれど、さすがにちょっとドタバタしていてですね、昨日はたくさん寝ようと思ったんですけれども、娘が昼寝しすぎて元気で夜10時半ぐらいまで元気でですね、これはダメだと言いながら、なんとか、今日は比較的元気に、過ごしたかなと思います。もう3週間ぐらい娘風邪ひいてないんでですね、そろそろ来るんじゃないかなと思ってドキドキしてるんですけど、週末は友人の結婚式があるんで、本当になんとか1週間持ってくれという思いでいっぱいです。すいません、ちょっと前半雑談長かったんですけど、では、今日後半ですね、後半じゃない、本題いきたいと思います。今日お話しする内容はですね、普段の練習と大会直前の練習の仕方、どういうふうに考えるべきかという内容でお話ししたいと思います。ちょっとタイトルはもう少しうまいこと縮めようと思うんですけれども、今週末は、3連休ですね。こういう春が始まる時期は結構詩吟の大会が多い時期なんですけれども、だから私の YouTube 詩吟教室の方もですね、応募が急にドドドドっと来たんで、返信していこうと思うんですけど、この、詩吟の大会が近づいてくる段階でですね、今日お話ししたらいいなと思ったのがこのテーマです。普段こういうふうに、長期目線でですね、じっくり練習していったら良いよということを話しているんですけれども、一方でですね、やはり詩吟の大会が近づいてくると、それにもっとフォーカスして、それに合わせた詩吟のやり方、もしくは、心構え的な大事なポイントも出てきます。少なくともですね、もう本番直前まで教わったことをですね、あれこれ必死に考えてやったら、大体失敗するんですよ。頭がショートしてですね、で、緊張のストレスで、何を考えていいかわからないと。せっかく必死に考えたのに、結局頭がいっぱいになって、歌詞がそもそも飛んでしまった。詩文が飛んでしまった。失格みたいな。僕もそういうことを何度かあるんですけれども。 なので、まあこの大会がいよいよ近づいてきますよと。で、そういう時にどういうふうに練習していったらいいのか、練習の方針を、変えていったらよいのかというところを分かりやすく、まあ3段階ぐらいでですね、お話ししたいと思います。どうしましょうかね。逆算していった方がいいのかな。いや、最初からの方にしましょう。まあ、詩吟の大会があるとしまして、そうですね。まあ、大体、そうかな。まあ、シンプルに行くとですね、二日前ですね。二日前ぐらいまでは、全力で練習していって良いと思います。さらにもうちょい前行きましょう。一週間前ですね。一週間前までは、まあ、いろいろ方針がドタバタ変わっても、ギリオッケーかなと思います。まあ、怖い人は二週間前までにしておいた方がいいんですけれど、そもそもここの設置をこういう風にしようとかですね。あとは、まあ、伴奏に合わせるタイミングをここにしようとかですね。普段今まで練習していたものがちょっとガラッと変わってしまうような、そういう変更は、まあ、2週間前までにしておいた方が良いと思います。まあ大会本番はですね、まあ、無意識に沈み込んだものをどれだけ表現できるかというところが肝になってきますんで、まあ直前に大きな転換をしたら大変なことになるんですね。なので、まあ、一番大きなものはやはり構成の変換とか、設置のやり方とか、アクセントを変えるとかですね、読み方を変えるとか、まあ、そういうところが、変えるとしたら、2週間前ぐらいが本当に無難じゃないかなと思います。で、どんなにギリギリでも1週間前ですね。ちょっと避けた方がいいと思うんですけれども、多分そうすると、1週間前だとですね、それまでに、のやり方が急に本番にポロッと出てくる可能性がありますんで、まあ2週間前をめどにやった方が良いと思います。そして次がですね、2日前ですかね。詩吟の大会2日前、まではガンガン練習して、意識することもちゃんとたくさん意識してですね、頭がいっぱいになってきたとかですね、もうよくわかんなくなってきたみたいな感じで、もう必死に頭を使いつつ、たくさん練習すると良いと思います。まあ、喉にどれだけ負担をかけるかというところは悩ましいんですけれども、そうですね、どうかな。まあ、喉に自信がある方であれば、やはり2日前までガンガン練習しても良いと思いますし、不安な方は1週間前ぐらいまでに抑えとくと。普段はなんか、毎回3回、4回、5回、吟じていたけれども、やはりその後ヘロヘロになってしまうという方は、まあ、そうですね、そう1週間前になったら落としていくという感じが良いと思います。ちょっと今日はドタバタ、順番が前後して申し訳ないですけど。で、2日前、喉のことを考えれば1週間前。で、頭のことを必死に考えるんであれば2日前ですね。2日前までいろんなことを意識すると。で、前日、大会前日はですね、まあ、本当に、直前の休養期間と言いますか。まあ、全く声を出さないわけではないと思うんですけれども、やるとしても1、2回ですね。1、2回にしておいて、あとどんなことを教わったかなというのも振り返るぐらいですね。振り返る。で、1、2回だけ吟ずるという、それぐらいにしておいた方が良いと思います。そして、大会本番。ですね。大会本番。確か前にもですね、大会本番にどういう風にやってるかっていうのを細かく話した回があると思うんですけれど、そう、朝何時ぐらいに起きてですね、直前では何回練習してどれぐらいやってみたいな方を細かく言ったんで、それも探せばあると思うんですけど。まあ、そこまでいかずともですね、まあ、そう、前日は2回ぐらい吟じてやると。で、当日は、やはりたっぷり、ちゃんと寝て、早めに起きて、で、本番に乗り出すんですけれども、まあ、発声練習と、その吟の、まあ、練習は、まあ、やっても2回ですね。本当に2回までにしておいた方が良いと思います。心配だからって言って、たくさんやればやるほどですね、喉がどんどん疲れてきて、まあ、やっぱりいいことにならないですよ。もうそこでドタバタする段階では、とうに過ぎているんですね。本当にやっても2回。できれば、ま、1回でも全然いいと思います。発声練習ちょっとやって、吟を1回やって終わりと。で、そこから先はですね、もう覚悟を決めて、本当に抑えなきゃいけないことを、まあ、2つ3つだけ、心にちゃんと落とし込むという段階です。これと、まあ、いっぱい言われたけれど、これとこれ、あとこれかなぐらい、だけは忘れないようにしようっていうのを、まあ、心の中にぐっと強く思う、それぐらいですね。で、喉もその、ちゃんと温存した段階 で、本当にもう覚悟を決めるしかないんです。覚悟を決めるしかない。もう今までの積み重ねで無意識化にどんどん積み重なっていったもの、それが本番にひょろっと出てくるんですよ。それプラス意識していることが、まあどうでしょうね、5割ぐらいとか出たらもう十分なんじゃないかなと思いますね。意識してやるぞっていうことが5割ぐらい出たら、もう十分だと思います。銀のクオリティで考えてもですね、どんな銀をやりたいかっていうのが、まあ本当に僕は先生から6割出たらいいと言われていて、8割出たらもう上出来すぎるというふうに言われました。本当にそれぐらい期待値を下げておいてですね、変に自分を期待しすぎずに、いろんなことを意識しすぎずにですね、これまで練習してきたご自身の練習、ことを、まあ信じてですね、発表に臨むと。大事なのは、今目の前にいる方に、自分がやってきたことをしっかりと伝えることなんで、今目の前のにいる人のことをろくに焦点も合わせずにですね、今までやってきてもいないようなことを見せようとすると失敗するということです。シンプルですね。うん。なので、こういうふうに、まあ、2週間前、1週間前、2日前、前日、当日、こういうふうに、まあ、徐々にシフトしていって、まあ大会本番に臨めば大きな事故にはならないんじゃないかなと。ちゃんと今日話したことはですね、まあ極力防げるようなことばかりなので、ぜひぜひ実践して後悔のないように大会に臨んでいただけたらと思います。よし、こんな感じですかね。ちょっと最近お知らせがあまりに多いんですけれども、ドバーッとテンポよく整理したいと思います。まずはですね、去年の4月に出版した私の電子書籍、詩吟の教科書初心者編という、とてもわかりやすい詩吟の教科書がですね、電子書籍上で販売されておりますので、私のこの動画の概要欄にリンクが貼っております。ぜひ購入してレビューも書いていただけたらとっても嬉しいです。あとは、この YouTube のメンバーシップという制度の中で、 YouTube 詩吟教室というものを月額990円で行っております。音声データのやり取りなんですけれども、他の生徒さん今全部で18名いるんですけれども、そういった方たちとのやり取りがですね、ちゃんとこの動画の YouTube の動画の形で、この銀はここをこうしたらいいですよっていうのを、まあ、1人15分から20分ぐらいのボリュームで、もう60本以上の動画があるんですけれども、それをまあ見放題と、聞き放題で、もちろんご自身も応募していただけるんで、アドバイスももらえるという、そういうものは990円でご利用いただけます。で、3つ目なんですけれども、先週から連絡を始めまして、今月いっぱいまで、ネット詩吟教室プレミアムプランというものを行っております。これは YouTube のメンバーシップとはまた別物でですね、月額1万円、ただ初月は7500円なんですけれども、高いんです。ただ、本当にYouTube のメンバーシップの方にも知られたくないような方、あとは大会が近くてですね、もうどんどん返信してもらいたい、という方は、これを限定1名だけですね。僕も全然余力ないんで、限定1名だけなので、値段も高めに設定しているんですけれども、練習したいわ、もしくは他の方に見られずにちゃんとやりたいわという方は、ぜひメールアドレスの方に興味ありますというのを一方連絡いただければ、そこから詳細とか、お金のどういうふうにやり取りするかとかも、お伝えしたいと思いますので、2月29日からウルード市ですね、まで、に、連絡をお待ちしております。まだまだお待ちしておりますね。で、4つ目が詩吟パスというお話です。私の活動を応援していただけるという方はですね、毎週土曜日夜10時半に、発売、1枚だけ発売される詩吟パスという1枚2000円のものをご購入いただけたら、私の応援になりますので、2000円何にも引かれずにですね、2000円がダイレクトに私の方に、届くというシステムが あって、それを始めましたので、で、それもちゃんとナンバリングされたものが残っていく、オンライン上にちゃんと残っていくので、次はナンバー02番ですね。これを、今度週末土曜の22時半に、販売するので、購入していただけたら本当に嬉しいです。よし、では、後半一つ吟じていきます。今日吟じるのはですね、王陽明作海に浮かぶです。王陽明という方は陽明学ですね。陽明学の、作られた方なんですけれども、これはもう学んでから行動じゃなくて、学んだことは行動できているはずだという前提のもと、つまりとにかく行動せよという結構激しい学問で、それをベースにですね、吉田松陰とか高杉晋作とか、そういった幕末志士の方は陽明学を前提にバリバリ行動している、そういう方の起源になるんですね。この方、あ、 だからどういう詩文書くのかなという、そういう興味がてら今日は教科書開いて出てきたんで、吟じたいと思います。まず詩文からですね、読みます。海に浮かぶ王陽明、権威元胸中に滞らず、なんぞことならん不運の対空をすぐるに、夜は静かなり怪盗三万里、月明に尺を飛ばして天風を下る。ちょっとアクセントが怪しいところすみませんね。ではどういった内容か。海路が安全、海の道ですね、海路が安全であるとかないとか、そういったことはもともと心の中にこだわることではない。そのようなことは大空に浮かぶ雲が風に流されていくのと同じである。夜の波静かな三万里の海上に船を乗り出し、月明かりのもと、あたかも尺上を飛ばして天空を行くかのように海を渡ろうというのである。これはちょっと王陽明の方のこの詩を作った前時期を学びたいなとは思うんですけれども、まあ多分この方自身もですね、行動して、学ぶ、行動することと同時に学ぶというのを実践されているところなんじゃないかなと思います。安全な道なんかないんだよと、もう雲のようにもう全て流れていくものなんだと。だから、そういうことを踏まえてですね、そういう大然とした気持ちで、今これからまさにこのまあ渡っていくぞと、海を渡っていくぞという感じなんじゃないかと思いますが、間違っていたらごめんなさい。では、これを今日は終わりたいと思います。海に浮かぶ王陽明、権威元胸中に滞らず、なんぞことならん不運の対空を怪盗三万里、月明に尺を飛ばして天空を下る。最後ある天空なのに天空って僕言いましたね。あとは天空のところが、思いのほか詩の動きが難しくて、いや結構これ面白いな、ちょっとちゃんとやりたいなと改めて思いました。そう、ちゃんとここに折り目つけてあるんですよね。昔の僕が大会の用の詩吟選ぶときに、そう、あ、これいいかもって選択肢に入れたんですよね。うん。やっぱ吟じていく上で、なんかだいぶエネルギーに満ち溢れている若々しいような感じがしました。月明に尺を飛ばして天風を下る。もうこれからやってやんぞみたいな感じがですね、すごく伝わってくるので、王陽明という方、なんか興味あるな。ちょっと勉強してまたお話ししてみたいと思います。うん。ということで、こういう、まあ、本を買ったりとかですね、そういう勉強用、詩吟の配信の勉強用にも、この詩吟パスのお金はですね、使わせていただきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、引き続き、応援していただけたらとっても嬉しいです。詳細は、この間のやつですね、配信なので、まあ、とにかく動画の概要欄に、全部の情報をバーッとまとめてあるんで、この動画のタイトルあたりをクリックして、バーッと出てくる文章、そこを見ていただければ、いろんな、ところが、わかるかなと思います。ではでは、今週も頑張っていきましょう。明日とですね、木曜日は、YouTube のメンバーシップ限定の、配信。 次のアドバイス、限定公開アドバイスを行いますので、通常配信は今週は2回ですね、今日と、明後日になります。で、金曜日は結婚式なんでドタバタと忙しくなりますけれども引き続き体調を崩さないように頑張っていきましょう。では詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、今日は以上です。どうもありがとうございました。バイバイ。